皆さんこんばんは。11月19日木曜日夜7時、気まぐれメンズトークの時間がやってまいりました。パーソナリティの小賀智子と小賀俊之です。普段はモテ声レッスンしています。
小葉ちゃんこと小原忠です。笑顔をつなげていきます。
またやんこと又野浩二です。ボケとツッコミ両方担当します。本日も最後までよろしくお願いします。
よろしくお願いします、
よろしくお願いします。もう1ヶ月もあっという間ですけれども、1年もあっという間ですよね。もう11月ですよ。早いですね。早いですよ ね、
年生ですよ。
もう忘年会シーズン、
えまだ早い。その前にちょっとクリスマスがあると思う。
クリスマスがあったりとかね、甘いもの食べたり飲んだりいろいろねあるんですけど、やっぱりしっかりまあ、やめときます。噛む。いや最近ねご飯美味しいんですよ。甘いもの食べたりもそうですけど、ご飯もなんかすごい噛めてね。
なんでですか。
しっかり、いや食べるときはしっかり噛んで、喋るときは噛まない。
噛むんですか。
噛まないって、いや噛みました。すみません。いや実はね歯医者さんに行ってきたんですよ。
ほう。
これでもいろいろ虫歯もちょっとね見てもらったりとか、歯磨きずっと見てもらったりしてね、もう本当感じのいい衛生士さんでね、もう磨いてもらってるときにドキドキしたんですけど。そういやねさっきねあれなんかみんな行ってたとか言って、え、コアちゃんなんか歯医者
行きましたよ。
行きました。
はい。
何やったの。やったじゃないけど。
まあ
言わない。
わかります。
わかります。あ、歯が綺麗になってますね。
は
あ。うまい。もういい、もうする。またやん。またやんも、え、
あ、もちろん行きましたよ。
またやん、なんか今日笑顔がなんかすごいですね。いつもより笑顔が。
いつもと一緒でしょう。
いやいやいや、いつもより笑ってますよ。
いつももういいでしょ。
いや、いつももういい。はいはいはい。なんかえらい口開けて笑って、なんか、
いや
今日ね、打ち合わせの時からずっと笑ってましたよ。
輝いてますね。
何やったんですか。
何もしてない。
いやいやいや、何やったって、いや、ここで言わないとダメなんです
いやちょっとホワイトニング、
ホワイトニング、
うわ、
芸能人になるんですね。もう
そうなんですよ。
歯が命ということでね。
歯が命ですよ。
もう歯が命ですよね。でも本当にすごい歯ってね、やっぱり実際歯医者さん行ってみてね、改めて大事だなと思いましたけど、今日はそういうね、歯医者さんにまつわるゲストをお迎えしてますので、後ほどご紹介させていただきます。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組は倉敷市津良島の小原整骨院、倉敷市平田の小原鍼灸整骨院の提供でお送りいたします。本日の第11回目のゲストはデンタルスタディグループプルミエラムールを主催されている会津美恵さんをお招きして、口の中の健康や歯科衛生士という仕事の、まあ、やりがいについて語っていただきたいと思います。会津さん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。お願いします。会津さんはですね、1900、あ、これ言わないことですね。
そうですね。
はい、はい、歯科衛生士になられて、はい、35年に、はい、なられた。もうすごい、
言ってるじゃ
ないですか。いや、歯科衛生士になってね。
いや、3歳の時からですから大丈夫です。はい、
はい、経験豊富。あ、35年ね、3歳から。はい、で、岡山の歯科衛生専門学校を卒業された後、岡山市内の矯正専門歯科に勤務されました。で、フリーランスの衛生士を経験し、衛生士勉強会プルミエラムールを設立されました。で、現在は矯正専門の歯科に勤務する傍ら、プルミエラムールの仲間とともに小学校へ保健指導に出向いたり、矯正についての講義を歯科医院で開催したりするなど、虫歯予防、噛むことの大切さを伝える活動を精力的に行っており、今後さらに広げることを目標にされています。そして今日はですね、そのプルミエラムールを一緒に立ち上げたゲストもね、友人も来ていただいています。尾道の砂田歯科医院の杉原美香子さんも一緒にね、今日は来ていただいています。会津さん、杉原さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。最初はね、いつもの、ちょっとゲストへのね、質問というのがあるんですけど、またやん、お願いします。
今日もですね、 いい回答をいただいてましてね、はいはい、ゲストへの質問の中で最近やった恥ずかしいことというのがあるんですが、はい、なんかえらく恥ずかしいことされたようで、
はい、そうですね、まあ、ちょっとあんまり人には言えないんですけど、ラジオを通して言ってもいいのかということなんですが、
いや、
は
い、もうどんどん言ってください。
いいですか？いいです、はい、許します。
いつも仕事帰りに主人があの駅まで迎えに来てくれるんですけど、で主人の車が迎えに来ているつもりで私は車に乗ったんです、バタンと。そこ座布団が椅子に引いてあったんですけど、パッとそれを見て乗って右側を見て、あら座布団って言いかけたら全然知らない人が乗ってたんですね。で全然知らない車に乗ってたんです。であどうもすいませんって言いながら降りたんですめちゃくちゃ恥ずかしかったんですけど、はい、後ろで見てた主人、後ろで車一台後ろで来る主人がいたんですけど、はい、もう俺の方がびっくりしたと言ってました、はい、何でしたか意味がわからないですね、は
い、ご主人いてよかったですよね。
そうですね、
まあ、ね、逆に、
ね、でも違う、全然車種が違う車だったんで、その車が出るまでは主人の車に、私の車に乗れませんで、恥ずかしくてもうその人が見てたらどうしようかと思って、
間違えられた車の運転手の気持ちになりました今。
そうなりました。そうでしょ、
何が起きたのかって思います
ね。そうですよね、もうパッと見た瞬間もう向こうもものすごい形相されてましたね、
はい、半分でも嬉しかったんじゃないですかね。
いや、そうでもないと思います、ね、年齢が年齢ですからね、はい、
今の聞いて友人として杉原さんどうですか？
やりそうといえばやりそうな感じですかね。意外としっかりしてそうに見えてやりそうですね、
うん、いや本当ね、もうスタイルもいいし、かっこいいし、生き方も明るいし、なんかね、もう以前なりたか、小さいことなりたかったことが、何でしたっけ？
スチュアレスです。
スチュアレス、
はい、はい、
ですよね、やっぱ目指そうと思うぐらい、はい、いや本当かっこいいんですよね。
ラジオでよかったね。
いやいやいやいや、いや本当に、いやそれぐらいのね、もうかっこいい生き方をねされてる女性なんですけどね。そうですか、まだないですか、他に恥ずかしいことは。
そうですね、ちょっといろいろと聞いてることがあるんですけど、例えばこれ打ち合わせしてないところですからね。
はい、
はい、です、よくあること。
異性のどんなところに惹かれますかという質問をさせていただいてますが、
あの一生懸命前向きにあの、はい、ステージアップをしていこうとするところに惹かれますね、
はい、あの前回そういうふうに答えていらっしゃらないんですけど、
はい、あ、そうでした。ごめんなさい、すいません、
ボ
ケが出てます
、はい、大丈夫です。本当は何だろう、
本当は芸能人で言えばキムタクが好きっていう。
そうですね、キムタク好きですよ。
ああ、はい、まあまあそれは最たる例ですけどね、は
い、
もう目標を持ってるのでね、
まあ、ゴミゴミとか、はいはい、努力をする人が好きです、
はいはいはい、まあ、努力とルックスと両方、
まあ、そうかな、
両方あればいい、
すいません、そうですね、
うまいことまとめましたね。
正直でよかったと思います、はいはい、まあね、今日は歯科の専門ということで、まあ衛生士、それからまあ矯正の分野なんですけど、なんかこう始められたきっかけというか、
大学受験を大変頑張って目指してたんですけど、全部落ちてしまったので、本当にあのギリギリのところで、本当に救われたというか、まあ、母はもう絶対、まあ、私たちの時代って県外に出さないとか親元でというふうなすごいあの思いがありましたので、当日もう最後の大学落ちた瞬間に岡山で探したんです。でそうすると1件だけ、11時にあの落ちたのが分かって、その当日の4時までの申し込みの学校があったので、衛生士学校、それで慌てて病院に行って内科検診受けて3時50分に受験用を持っていったんです。
当日、
はい、だから衛生士は何をするかも全然知らないで入っちゃったんです。
それで35年
そうなんです、すごい
みん
な。
いやー、はい、すごい、その1日で変わってしまった人生が。
そうですね、だからそれがなんか何日もあったらもう1年なんか浪人してとかいろいろ考えてたかもしれないですけど、まあ、県外に出さないという母の強い意志をもとに、はい、
行動が早いですね。それ
友達と電話してて、あとここの時間までのがあるよって友達に勧められて、で何するんだろう衛生士って知らないって言いながらその子も一緒についてってくれて、自転車で本当にギリギリのところで待っていたと。
ところで、そのやはり歯科衛生士というのは何をされるんですか？
歯 回接種ですか、はい、私はね、矯正歯並びを治すことだけが専門なんですね。だからその分野の話できるんですけど、それ以外にもたくさん衛生士さんの仕事があるので、はい、それは杉原さんの方からお願いします。
杉原さんお願いいたします、
はい。衛生士の仕事は基本的には歯科医師のアシスタント業務をしたりとかですね、あとは、まあ、皆さん行かれたらされると思うんですけど、歯磨きの仕方を教えてもらったりとか、落とし石を取ったりとか、そういう仕事をさせていただいているのが主な業務になるかなと思いますね。
歯科医師との違いというと、
歯科医師は基本的に歯を、まあ、虫歯を治したりするのに歯を削ったりとかそういうことをしていくんですけど、歯科衛生士はどっちかといったらメインの仕事はやっぱり予防的な、歯周病にならないように歯磨きしましょうとか、あとは歯石を取りましょうとか、そういう仕事が、まあ、主な仕事といえばそっちがメインの仕事にはなってくると思います。
じゃあ愛知さん、矯正の、はい、ちょっと専門的な話をどういうことを。
そうですね、まあ、皆さん結構デコボコ、歯が最近顎がちっちゃくてデコボコだったりするんですね。そういったところをきれいに並べておく方が、歯を失うリスクとかそういうことがやっぱり少ないので、できれば本当はちっちゃいうちからきれいにしておいていただければ、うん、歯茎も健康で、噛むこともしっかり食べれて、体全体が健康になっていただけるかなという。やっぱりでも悩んでる方も多いので、綺麗になるとやっぱり笑顔に自信が持てるというところがやっぱり矯正の一番の楽しみかなというふうに思いますね。
矯正の一つにホワイトニングも、
いや矯正っていうかホワイトニングはどちらかといえば普通の、
うん、そうですね、一般歯科の方でホワイトニングとか あとはインプラントとか、小児歯科とかっていう部門はどちらかというと一般歯科の方でされてることが多い。
じゃあ矯正が、まあ特別に、
特別な感じですかね。最近はでも、まあ一般の歯科の中でも矯正をされて、それからかぶせ物を並べてからかぶせ物をしたりということもあるんですけれども、今回お話、前回の打ち合わせがあった後で皆さん歯科に行っていただけてて大変嬉しく思いました。皆さん全然変わっとられるのでものすごく嬉しかった
です。すいません、もうオープニングでね、みんな何を喋ってるんだろうって愛津さんのお話をね、いろいろ聞いてね、やっぱり歯は
良かったですよ。
ですね、はい、ですね、
もう若返られて、はい、
すごい白くなって、
ねね、眩しいです。
またや眩しいです。
いやなんかでもね、本当ね、嬉しくなって気分がこう高揚しますね。明るくなるというか、
ですね、はい、まあ、今日聞いてねくださってる方もね、はい、今日明日行こうかなっていう方もあるかもしれません。
予約が取れないかもしれませんね。
本当にね、はい、でももう本当に、まあでも歯科衛生士あるいは矯正というと、まあ本当に、まあね、いろんな仕事があると思うんですけど、まあ、35年ね続いたということで、はい、やっぱりやりがいとかそういうものがやっぱりあったと思うんですが、でも今まあ結婚とか、はい、でまあ、職場を離れるような方もおられるっていうふうにね、お話聞いたんですけど、やっぱりこうやりがいという意味で、愛知さんこう他の方に伝えたい
っていう、なかなか面と向かってありがとうと言ってもらえる職業ってやっぱ少ないと思うんですよね。だから必ず患者さんからありがとうって言っていただけるし、患者さんがやっぱ笑顔になると本当に嬉しい仕事なんですよね。だからなんか一度離れてしまっていても、また学びがあれば復活もできるし、こんなにいい仕事はないなという、やりがい抜群の仕事よね。
そうですね、う
ん、再就職される人って少ないの？
割と少ないですね。なんかやっぱりどんどん変わっていくんですよね。使っている道具であるとか、その薬剤であるとかが変わっていくから、なかなかついていけないかもしれないと思われるんですけれども、またそういう学びの機会もたくさんあるみたいですから、ぜひ衛生士さん戻ってきてほしいなと思います。
そういう学ぶ機会も提供されている、
学校などが衛生士学校などがそういう方たちに向けに勉強会をされたりしてるんですね。
ペーパードライバーの
人みたいな感じの。そうです、そうです、そうです、そうです、はい、はい、ですからぜひ皆さんもね、いくつになってもできる仕事だと思うので、はい、
じゃあちょっとまあやりがいとかね、まあ、これからもね帰ってきてほしい、長く続けてほしいという話がありましたけど、で、ね、はい、まあでもきっかけは青春時代ということで、
はい、そうですね、はい、そうですね。
今日音楽なんかよく聞かれるんですか？
聞きますね、はい、
特に好きな
方、松山千春が大好きです。
あ、そうですか、
はい、この間もコンサート行きました。
あ、そうですか、
はい、
じゃあ、
はい、
リクエストをご紹介いただきましょうかね、
はいはい、では松山千春さんの青春2です。
いや本当に松山千春さんも声がね良くて、もう なんか青春という感じですけど、
ね、はい、
藍津さんあの、まあ、今は矯正の歯科の、はい、されてますけど、
はい、
その青春時代はなんか他にも したかったことが
あります。ラジオのアナウンサーをしたかったですすいません、ごめんなさいね。
叶ったじゃないですか、はい、
夢が叶いました。ありがとうございます。感激です。
いや、これはコハちゃんのおかげです。コハちゃんの
いやいや、声が素晴らしい。
もう来月からはもう
来月から、
ええ、コハちゃんの代わりに
あ、あれやかましいからありゃしない。
いや、出ます気まぐ
れレディストークにしてしまう
ちょっと私と交代、いや、そんな
代わりにコハちゃんが強制しに行きますから。
いやいや、私が、はい、あのいろいろね、まあ、ご相談でというまあ、でも一つね、夢が叶いましたが、うん、まあでも、うん、じゃあちょっとね、歯科の歯の話ちょっと戻りたいと思いますけど、まあやっぱり虫歯予防、まあ、私も虫歯ちょっとねあったんですが、虫歯の予防をやっぱり一番気をつけないといけないことっていうのはどんなことなんでしょう。次は、
そうですね、やっぱり甘いものをまあ、食べるなとはやっぱりなかなか言えないので、食べる感覚をやっぱりちょっと考えていただけたらなと思います。
具体的には
ですね、まあ、歯科でいうダラダラ食いっていうんですけど、うん、まあ、ご飯を食べた後にすぐちょっとして、まあ、フルーツを食べるとか甘いものを食べるっていうのは構わないんですけど、まあ、1時間後またなんかチョコレートを食べるとか、まあ、30分後また何かを口にするとかって、もうずっと口の中に何かが入ってる状態だと、どうしても口の中が甘いものに満たされた状態になりますので、そうなるとやっぱり虫歯が増えてしまうっていう感じの状況になってしまうので、まあ、食べ方をちょっと気をつけていただけたらなと。
あと飲み物も気をつけた方がいいですかね。
そうですね、最近子供さん野菜ジュースとかなんか体にいいと思って飲まされる方多いんですけど、意外とあれ糖分が多かったりするので、はい、まあ、その辺もちょっと気をつけながら、まあ、絶対ダメとは言い切れないんですけど、もちろんいいものも入ってるので、だけど、まあ、食べた後にうがいをするとか、ちょっとその飲む感覚を変えてもらうとかいうことを考えてもらったらいいかなと思います。
はい、まあ、給食なんかだと、まあ、牛乳が出て子どもたちにも、ね、ご指導されているということでしたけど、はい、なんか飲み物と食べ物でなんか注意すること、
どうしても給食昔三角食べとかって言われて、給食食べ、ね、パン食べて牛乳とか、なんか食べて牛乳ってこう
だらだら、
ね、
言われたような
気がする。習いましたよね。でも結局口の中にあるときに牛乳飲んじゃうと流し込んでしまうんですよね。だからあんまり噛まなくなるので、しっかり噛んでいただいて飲み込んでもらいたいので、できれば牛乳は食べる前かとっていう風に指導はしていい、指導というかね、子どもたちにお話をしています。でも子どもたちって素直なので、本当にそれを8年間ぐらい続けると、もうちゃんと姿勢も正しくて食べ方もしっかりご飯噛んで食べとられるので、感激します。子どもたちってすごいな。
もちろんあれですね、歯並びも影響してきますね。
そうです、しっかり噛んだ、噛めば、はい、唾液もしっかり出ますし。
僕も全然噛まずに食べたから、この通りね、歯並びが非常に
いや、私も人のこと言えません。
本当にね、しっかりそういうことを一人でも多くの方に知っていただきたいなと思っています、ね。
はい、なんか今日かわいいお人形さんの、
はい、そうなんです、かわいいでしょ。
めっちゃかわいいです
ね。これ何に使うんですか。
学校に行った時とか、まあ、これからできたら、まあ、産婦人科さんであったりとか保育園とかで噛むお話とか、そういうお話をしていきたいと思って、今までもちょっとしてたんですけど、あまりその具体的な人形がなかったものですから、今回こういうものを作らせてもらいました。
手作りですか。
はい、手作り、うちの病院に勤務してるスタッフに頼んで、ちょっと手芸が得意な子に頼んで作ってもらって、いろんな要望を出して、ベロの位置とかもちょっとね気になったりする子もたくさんいるので、それも含めてちょっとベロが動くようにとか、いろいろ注文をつけて作ってもらって、
すごいですね。唇閉じる、
唇閉じてご飯食べるんですよとか、うんうん、食べた時はどこに物を乗せて飲み込むんですよっていうことをちゃんとお話ができて、
ベロもちょっと動くように。
このベロはどこにあるのが良かったんでしたっけね。
ベロは上側の顎です。上の顎です。
歯の後ろ、
後ろ、歯の後ろのところ、
前歯の上の歯の後ろ、は
い、そうですね。それ知らない方多いですよね。
多いですよね。
これが上に下にあるとどうなるんでしたっけ。
下にあると滑舌がまずなるんですよね。私もあまり言えないんですけど、
僕のことなんですね、
僕もそうです、私心配なんですけど。
そうです、そうです、だから、ね、でもやっぱり下にある人って大体口で呼吸してる人が多いんですよね。だからなるべく、うん、ベロを上に上げる練習もあるので、そういうこともぜひしていただいて、唇を閉じて、
じゃあ呼吸も良くなるんですね。
そうですね、唇も閉じ取られること、とっても大切ですので。
乾燥しますもんね。
乾燥しますからね、
シワの原因とか、うん、
姿勢も良くなる、
そうですね、
あと風が引きやすかったりね、
いいことづくめですね、
はい、これ例えば僕みたいに下にずっとある人はどうやって矯正していったらいいんですか、上につくようになるんですかね。
ただ厳しい練習もあるんですよ、こう上に上げる練習もあるんですけど、簡単に最近よく歯科ではアイウベ体操っていうのがあるんですけれど、アイウベ、
アナウンサーはアイウエオってやるんですけど、アイウエワオ、
はい、最後ベでベロを前にギュッと出すんです。
ベーできるだけ前に、
前にできるだけベー
出すとか、下に出す、
まっすぐ出す方が力が入るらしいですね。
まっすぐ出した方がいいの、
だから下、まっすぐで下に下ろすような感じ、下唇を
まっすぐ出す、
まっすぐだ、
これまっすぐ出てますか、
はい、出てます。で中に入れるとみんなラジオの人がどんな感じか、そう
か、はい、
ベーで中に入れると天井につくでしょ、ゼロがベー
ますね、
その位置です。
これがいい位置、
これが普段の
位置、ああいいうってやるときに唇の力も練習になるので、うん、お風呂の中でぜひ。
じゃこれアナウンス研修
とか30回
入れた方がいいですね。
ぜひ、はい、ぜひ、
ちょっと頑張ります。滑舌良くなりますかね。
女の人もこのほうれい線とかこの喉のちょっと上を向いてすると
美容にいい、
美容にもいい、
それ女性喜ばれる、
はい、そうですね、ぜひ使ってください。
ちょっと頑張ります
頑張ります、はい、私も頑張ります。はい、はい、じゃあところで、まあね、個人の歯科のところに勤務されたりということがありましたが、うん、でもやっぱりその勉強会を立ち上げたいという思いがね、はい、だんだん出てきたということですが、なんかきっかけとかありました。
やっぱりちっちゃな病院に勤めてるとだんだんこう、ね、考え方もこう一定方向の考え方というかことになっていくなということで、杉原さんとなんかみんなが集まれて学びになって、で、まあ、私たち、まあ、何年も歯科をやってますので、なんか通り過ぎてくるときに経験したことってたくさんあって、なんか乗り越えた経験もあるので、そういう若い SS さんたちがすごく悩んでるときに、そんなの大丈夫大丈夫って言ってあげて、その一声でガラッとこう考え方が変わるということも、私自身がそういうふうに先輩たちからしていただいて、まあ、先生からも教えていただいての人生なので、これからはできたら若い世代の人たちに、まあ、恩返しなくて恩送りですよね、今までしていただいたものを若い世代の人たちに送っていきたいなという思いで、はい、
一線もそうだけど、あとあれですね、サポート側にもある、
そうですね、心とやっぱり技術と心って一緒に学んでいかなきゃいけないかなと思うので、古賀先生にも言葉のお話にも来ていただきまして、
はい、このつながりでしたもんね、今回ね、
発声練習と印象笑顔で、
い
いです、いや頑張って、笑顔私はいつも作ってます、頑張ってます。
でも本当に一回習っただけでも随分雰囲気が変わられたスタッフの方もおられるので、
子たちがイエス、ショーソーショール、
女性30名の緊張、普段にない冷や汗をかきながら、
すごい緊張されてた、
気がつきました、緊張感、普段いつもと全然違う、
だって30名の女性は意外とないんですよ、もうやっぱり男性とか半々とかあるんですけど、女性30名ほとんど女性っていうのはあんまりない、
素敵な方ばっかりですもんね、それで、
いや本当皆さん感じ、歯科衛生士の方なんであんなに感じがいい、いや感じのいい方が集まってるのか、ずっとプルミエ
さんで勉強してるから、まあ、やる気がある方ばっかりしかない、そうですね、明るい方で、
本当に感じのいい方ばっかりだったんで、
は
い、
その会場に行くだけでもそのみんなの元気がもらえることも私たちも嬉しくて、
本当にこ、まあ、今後ね、まあ、いろいろ歯科衛生士とかそういう皆さんでね、はいはい、していくということですが、まあ、これからまだまだメンバーをやっぱり増やしていきたいということも考えられ
て
ます
ね、気持ちの合う方は一緒に頑張っていきたいなと思っておりますので、
地域はどれぐらいの地域の方がどのあたりまで、
いや、まあ、大阪からも来てくださることもありますし、はい、いろいろです。
会場は岡山で、
そうです、岡山というか広島、
は
い、彼女
は尾道から、ね、来てくださってますしね、はい、
問い合わせはどちらの方へ、
Facebook で今 出してますので勉強会です。来年の3月ぐらいを予定次をしてますので、
じゃあ プルミエラブールで調べたらいいですか、はいはい、
検索したらもう Facebook も出てくるということで、
はいはい、今回写真もあのメンバー撮ってくれてますので、はい、皆さんのお写真も、はい、
じゃあ若い、あ、そうですか、はい、じゃあ歯科医仲間がすごく、ね、増えて、それでやっぱり、まあ、はい、あの歯科衛生士とか、ね、矯正とかやっぱり歯についてもっともっと多くの人に、ね、やっぱり知っていただきたいということありますよね、はい、まあ、まだまだ聞きたいんですけれども、最後にあの実際、まあ、一般の方にもやっぱり、歯についてもっと知っていただきたいと思うんですが、最後に、リスナーの皆さんにメッセージをいただければと思いますが、あ、じゃあ杉原さんから、
はい、
一般の方に、一般の方、
これみんな歯医者さんに行ってほしいですよね。
うん、そうですね、あの少し、うん、虫歯がある、あってから来られるとなかなか残せる歯も残せなかったりするので、できれば1年に1回は必ず歯医者さんの方に足を運んでいただけると私たち衛生士はとっても助かります。
はい、はい、
じゃあ藍津さんもお願いします。
はい、私 も, あのもう3人の方があのとても綺麗になっていただいて、何かそういう私たちもきっかけ作りで皆さんが歯医者さんに興味を持っていただけるようになったらいいかなというふうに思っております。
はい、はい、ありがとうございます。今日はね、素敵なゲストをお迎えしました。
気まぐれメンストークでは皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。詳しくは FM 倉敷のホームページか Facebook をご覧ください。
今日のゲストは、歯科矯正そして衛生士の勉強会、プルミエラムール主催の藍津美恵さん、そして、杉原美香子さんでした。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
次回は12月17日第3木曜日午後7時の放送です。パーソナリティは古賀俊之、
小原忠、
又野浩二でした。
ではまた来月も
聞いてくださいね。